穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ここから要はその三広的にも働き方をごっそり変えていくっていうことが始まったんですよね。
それは
どうなんでしょうかね。それはどんな、そのごっそり変えるっていうことってやっぱりみんな怖いじゃないですか。
そうですよね。
そうやってパートナーを育む、そしてちゃんとこうお互いね、本当に決めたことっていうのは正直に、そして分かち合うっていうところで、そこのジャンプって結構、
まあでも一気にするんじゃなくて、結構、まあ、徐々にといえば、その決断は一気ですけど、その行動は徐々に
ソフトランディングしていて、
まあ、徐々に言っても一個一個解決改善していくって感じですかね。なので、取り組んでからどのぐらいかかるかな。まあ、でも1年
をかけて徐々にその2人でこの正直に分かち合うライフスタイルというか、それを優先して、そして同時にその自分が結構もうね、魔法の質問家としてもうね、大御所になっていて、でみんなにも求められてたわけじゃないですか。それも分かりながら、こう全員をこうゆっくりとこう、なんていうかな、一緒にこう、なんか
変容していった
ね。だから2人が変容するっていうことだけじゃなくて、なんかこう周りにやっぱりコミュニティが、ほら、三広さんってあったから、そこもゆっくり一緒になんかソフトランディングしてっていう感じですよね。でそれでそのライフトラベラーっていうね、概念ってすごい新しいけれども、その結構人生そのものを生きるっていうことをやってると思うんですね。でそんな中にこの大事なパートナーと、いろんな場所にその流れで行ってるわけですね。無計画で、その無計画をみんな言ってたら怖いと思うんですよね。結構
これはね、
無計画ですか。
僕も怖いですよ。
あ、怖い。
他のは怖くないですね。
まああんまり。
じゃあちょうど塩梅がいいんだよね。じゃあ若菜ちゃんはなんでその無計画性が怖くないでいられる、なんかこう、なんか内側にある価値観とか大事にしてることって何なの？
信頼してるからです。
信頼なんだよね、やっぱり、ね、
なんか計画するって多分自分ごとじゃないですか、自分が計画するなんだけど、でも自分の意識とか自分が知ってることなんてすごい小さくって、本当の流れなんてもしかしたら分かってないかもしれないから、そこで計画しても、なんか小さいかもって思ってて、
分かるわそれ、
で、ある大きな流れがあって、でも絶対に自分はそのなんていうか、今までの人生を振り返ってみても、一つ一つの出来事を見てみても、必ずその時にベストな人とベストな場所でベストなことをしてるんですよ、その自分にとって。それがどんなに辛いことでも、っていうことが分かったから、あ、そっかってそこでなんか分かって、から自分が計画するのではなくて、信頼して委ねてると、どこに行けばいいか、誰と会えばいいか、そこで何をすればいいかがこう分かるんです
よね。紐解かれていくというかね、
そうなんですよね。だからそれがあるから怖くない。
まあだからそれビンビンきます、スピリッチの世界では。まあ結局そうなんですね、その自分がこう計画するというのは本当にすごい、こうもうこの存在の全ての中からこんなちっぽけなところで計画だから、そういう意味でこう大いなる流れって今言ってくれた、それを信頼するし、でこの一緒にいるパートナーも 100% 信頼して育んでいるという流れの中で、ことが流れの中で運ばれて形になっていき、今があるんですよね。でそういう意味でちょっとぶしつけな質問だったのにね、この2人でこうパートナーシップを組んで、このライフトラベラーでいる時の、まあ、収入、スピリッチなんで、スピリッチ、リッチだからこそいろんなところ行けてると私は見えてるんだけど、その辺の収入って上がった？ すごいリアルな話なんだけど。
いいですね。
すごい上がりました。
だそうです。やっぱり一人より二人ね。でそれとやっぱりなんか そこに嘘がない、正直にすごい生きてるよね。
うん、
でそのやっぱり自分でやってた時より上がったと、上がったという。で私の周りにはそのスピリアルな起業家もたくさんいるんですね。その人たちがぜひ聞かせてもらいたい、その質問は、そんなことありみたいな、どうなってそうなったのって、もし三浦さん的に話してもらえたら。
僕もなんかこう理解はしてないんですよね、理解、
頭での理解というよりはというところ。
あ、その要因を、解説、いや、なぜそうなったのかっていうことを言う、がうまく説明できなくて、事実は例えば働く時間はとても短くなって、2人の時間はとても長くなって、収入もとても多くなったっていうのは事実なんですけど、これはなぜなのか、なぜなのかってことですね、聞きたいのはね。
そうそう、私の仮説で2人を見ていて、すごいこう、一人でもそれぞれでもなんかそういう自分に正直に生きていて、バランスをすごい保ってるんですよ、二人ともバランスを。そしてやっぱり私は今すごい日本の神様のことをすごく好きで、その日本ってやっぱり陰陽のバランス、その調和しているとか、そういったところを考えた時にやっぱり女神と女神がやっぱり最大限自分でいるっていうエネルギーをここですごいボルテックスを作ってて、そこでなんかその気負いもなく、その時にこう流れの中でお役割とも思わず、その自分ということが最大限発揮できることをお互いにし合ってるんじゃないかという流れなんです。
今の聞いて思ったんですけど、前僕が言われてたのは、僕そのガツガツしてないので、
そもそも、全然最初からね、出会った時からしてなくて、
なので、あの女性性が高いと言われてたんですが、でも男性なんですよ、でやっぱり物事にはその陰陽ということがあるように、女性性と男性性という2つの局面があって、何か1つの物事を作り上げていくときに、その女性性と男性性の両方の視点で作り上げていった方が、その大きいレベルで見たときにバランスが取れてるんですね、でバランスが取れてるということはより循環するということで、それをこうビジネスに置き換えると、より循環するってことをビジネスに置き換えると売り上げが上がるってことなんですけれども、以前と今での大きな違いは、その男性性と女性性をこうより意識し、取り入れて全てのことを行ってるんですよね。でその時に僕は女性性が多いといえども男性だから、男性性の視点と行動、発信の仕方なんですよ、でそこにその2人でやっていくっていうことは、女性性の、女性が持つ女性性の視点を入れて一緒に作り上げていくんですよ ね、
なるほどね。
でそうするとすごくバランスが取れて循環しやすいんじゃないかなと思います、
なるほどね。だからそういう意味で2人でこう分かち合うというのは、いろんなそのお仕事の、なんかオーストラリアのバイロンベイかなんかにいるときに、なんか動画を撮ってるシーンとかいろんなところを見てて、なんかバランスすごい取ってやってるなっていう印象すごくずっと残っていて、だからすごくわかめちゃんのその役割って大きいなって勝手に思ってて、やっぱり明らかに三浦さん、私多分7年ちょっと前ぐらいから知ってて、7年前に一緒にイベントしててね、その頃から見たら、もちろんその一見外見とか話し方とか変わってなくても、でもちゃんと男性心になってるんですよ、私から見たら。
あ、なるほど。
やっぱり芯がすっごい座ったって感じ、だからそれはもうやっぱりわかめちゃんのおかげで、ね、一緒にこうやってね、生活し分かち合ってる。だからほとんど24時間一緒にいることが多い、
ずっとい
て続いて、できっと この辺がこうざわざわ私がしてくる。ずっといて喧嘩しないの？
喧嘩はあんまりしないですかね。喧嘩、まあ、お腹すくとちょっと私
機嫌が悪いと、
それぐらい、
それは機嫌が悪くなっちゃうんですけど、
それとか こうお互いの中に割とずっと一緒にいるっていうのはべったり一人一緒にいるっていうところで行き詰まりとか息が詰まるとかはないの？
ない、
ね、行き詰まりはないですね、う
ん、なんか一緒にいてもそれぞれが自分でいるので、
うん、息が自分で
詰まるというよりかはまあ、うん、まあ調和するとか循環する
循環するんだよね
のかな。
だから自分のままでいることを止めない、
うんうん、あそうそうそうそう、う
ん、はい、
それが、うん、そのお互いずっと一緒にいたとしても、うんうんうん、そういったこうなんていうか分離感とか、はい、なんていうか戦いとかそういうことが全く起こらない、
うん、
そうですね、はい、
すごいね。これは本当に全ての人ができるかどうかわからないけれども、
うんうん、
でもそこまでに自分を成長させたのに大切なことは何だったんだろうね、うん、そういう自分でいられるっていう、なんか自分がこういうことはを大切にしてるから、あるいはこんなことをしたからそういう自分でいられるという軸、うん、まあ、私は自分軸とよく呼んでるんだけど、
うんうん、
自分軸のまんまこうちょっとぶれそうになっても自分軸に戻ってそうやって相手ともその自分のままでいられるっていうことを意識できる何かはあるんですか、うん、
なるほど、
うん、
意識できるか意識してることとしては、うん、あの自分につながり続ける努力をし続けるですかね、うん、
自分につながり続ける努力をしている。
どんな
魔法の質問は何ですか？
ええ
ちょっとすぐ振っちゃったよね専門家に振っちゃった。
自分の、うん、
自分につながり続ける努力をしている
んだって。だからそれを質問に変えて常にそうやって
今日はどのようにつながりますか、
今日はどのようにつながりますか、
うんうん、日々でしょうね。
日々で瞬間瞬間もそうだよね。なんか自分がざわざわってするのはなんか、
うん、
なんか
しますします、
ね、した時に、うん、今日はどのようにつながりますか、うんう
ん、つながり方が日々違うかもしれない、
ね、そうですよね。
そうなんですよね。
だから同じようにつながらなければならないということさえも取り除いて、
うんうんうん、
今日はどんな風につながりますか、
はい、
いい言葉魔法の質問ですよね、
う
ん
う
ん、だからそれがやっぱりそのパートナーシップをこうなんていうかな、枯れさせない、うん、そういう、まあまあ、日々実験ですよね。だからね、
うん、そうですね、
そういうすごく鍵になることかなって思いましたね、うんう
ん
う
ん、はい、
そのライフトラベラーゼを歴ゼロの方に最後に人、はい、お二人からなんか、うん、そのライフトラベラーに 共感とか共鳴して自分もそうだなって思った方になんか、
うん、
そのスタートのヒントがあれば一歩なんか後押しがいただけたらなと思うんですけど、
なるほど、ゼロの人ですかね。そうですね、でも、 もう本当に最初から同じことしか言わないんですけど、
うん、
自分が何を一番大事に大切にしたいかっていうところに、うん、もう忠実にというか、
はい、
あの選択をしていくっていうことですかね、
はい、
はい、
なんかパンとこうすぐ入ってきますねわがみちゃんの言葉ってね、
うん、
はい、ありがとうございます。そして三浦さんからは何かありますか？
僕はそうですね、自分で自分の答えを知るっていうことが、
うん、
まあ、僕がなぜか質問の活動をやってるかっていうと、うん、そこだけなんですけど、
うん、
何か情報に惑わされることなく他の人の生き方に惑わされることなく自分はどんな生き方をしたいんだろうで、その生き方自分の生き方をするということは、場所にも時間にもとらわれないで生きるっていうことなので、
うん、
まあ、それがライフトラベラーなんですけど、
うん、
まあ、そんな人生を歩むためにも自分は本当に今日何をしたいかなとか、
うん、
明日何しようかなっていう一個一個の答えを大切にしてほしいなと思っていて、
うん、
その組織をどう変えるとかシステムをどう変えるとか今の状況がどうなるとかあまりこう変えれないことにフォーカスをするんじゃなくて自分で変えれるところから一歩進むだけで大きく変わると思います、
うん、まあ、このメッセージもかなりグッときましたね、
うん、
はい、本当に今日はありがとうございました。ところで三浦、
はい、
さんたちはその、うん、ライフトラベラースクールとかそういったことやってらっしゃった時期があったけど今はやってないですか？そう、
今はやってなくて、うん、まあ、やり たいとは思ってるんですけど、
これからね、これからですね、また形を変えて、
形を変えて、はい、まあぜひそんな時に、うん、私でもなんか役に立ちそうだったら一緒にさせていただけたらなと思います。なんか今日もね、やっぱり本当に魂が本当に喜んでこうやって偶然で、うんうんうん、出会えてちょっと涙ぐんでるんですけど、うんうん、それぐらいこう魂がね喜ぶ仲間がねこういるって本当に素敵だなって思って、うんうんうんうん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。